杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様、国際医療福祉大学感染症科教授加藤康幸さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
先生、今日はですね、腎蓄共通感染症の重症熱性血小板減少症候群 SFTS についてご質問が来てるんですけど、これはどんなような疾患なんでしょうか。
はい、この病気、病名が非常に長いですけれども、略称で SFTS というふうに呼ばれている新しい病気ですね。進行感染症と言ってよろしいかと思うんですけれども、2011年に中国で初めて報告をされた病気ですね。で、病名から分かりますように、発熱性の疾患であるということです。で、ウイルス SFTS ウイルスと病原体呼びますけれども、これがマダニによって媒介をされるということですね。で、人だけではなくて動物もかかるということで、特に猫などでは重い症状が出ることが分かってますけれども、そういったことで人と動物両方とも症状が出る病気であるということですね。非常に致命率も高くて、特に高齢者で死亡例も少なくないというような特徴があります。
先生、今、動物にも人間にも感染するということなんですけど、そのダニっていうのはどのような形でこのウイルスを媒介するんでしょうか。
そうですね、吸血の時にですね、マダニから、この病原体が注入されるということで、そういったメカニズムになるわけですけれども、そのマダニ自身は、動物からですねウイルスをもらうというようなことが考えられていて、そのウイルスをこう増殖させる動物として、例えばタヌキですとかアライグマのような動物ですね、中山間地などで、最近ですと結構動物による被害というのは、クマなども含めてですね話題になっておりますけれども、そういった野生動物がウイルスを増やして、それによってこうマダニにウイルスが伝播され、そのマダニに吸血された場合に、感染をするというような疾患だと思います。
なるほど。ということは、その先ほど のアライグマとかタヌキ、これはあんまり症状がないということですか。
そうですね、おっしゃる通り、ほとんど症状が出ないというふうにされていまして、アナグマなどでは死んでしまうこともあったというような報告もありますけれども、無症状の野生動物がウイルスをどうも増やしていて、それによって人の方にも病気が広がってきているということが言えるんじゃないかと思います。
なるほど、そういうことなんですね。で、そういった動物をマダニが吸血して、マダニの中にウイルスが入ってきますよね、で一方ですね、人が、そのマダニに刺されるっていうのはどんな状態の時に刺されるんですか。
そうですね、やはりマダニで、現在日本国内ですと、フタトゲチマダニっていうのが一番重要ではないかと、されてますけれども、フタトゲチマダニが、春から秋にかけて活動性が上がるということで、そのぐらいの時期にですね、季節として春から秋に屋外で活動している、例えば農作業であるとか、そういったことを介してマダニに刺されてしまうと、そういったことが感染経路として重要というふうに考えられています。
なるほど。じゃあ屋外で作業している、特に茂みに近づくような場合は、やはりマダニ対策をしっかりするということなんですね。これは
そうですね、やっぱり春から秋にかけての時期は、まあ、危機剤というかそういう防虫スプレーを使うとか、なるべくマス肌を出さないっていったようなことも大事になってくるかなと思います。
なるほど。やはり気になるところとしては、やはり症状とそれから診断法なんですけども、どういったことに特徴があるんでしょうか。
そうですね、この病気はなかなか症状だけで診断がつくっていうものではなくてですね、やっぱり最初は発熱、頭痛、あるいは倦怠感ですね、そういった症状から始まってきます。でマダニに刺されてからだいたい 1,2 週間の間に症状が出てくると言われてますけれども、その間、まあ、どこにその発熱の原因があるのかってなかなか分かりにくいところがあります。で数日をすると、まあ、典型的な患者さんですと嘔吐や下痢などが目立ってきて、病状としては発病から1週間ぐらいでピークを迎えるというようなところですね。ですのでちょっとこう屋外活動をして、その後熱が出てる患者さんについて、まあ、この病気を疑ってみるっていうところが一番重要なんですけれども、まあ、血液検査ですね、簡易的な例えば血球を調べてみる、白血球と血小板が下がってるっていうのがこの病気の特徴になります。あとは CRP ですね、まあ、発熱疾患でありますけれどもほとんど、上昇してこないといったことも特徴なので、そういった検査所見で疑っていくっていうのが非常に重要なステップなのかなと思っています。
で疑った場合はどのような検査法をどこに依頼するんでしょうか。
はい、そうですね、確定診断は病原体を検出するということになりますけど、血液が、一番、まあ、ウイルスを含んでいるというふうに考えられますので、血液を調べていくことになります。で行政機関、各都道府県の衛生研究所ですね、こちらに行政検査として検査が実施できる体制が整えられてますので、まずはお近くの保健所に連絡をして疑わしい SFTS を疑う患者さんがいるっていうのを伝えていただくっていうのが、その確定診断の重要なステップになると思います。
そこで、まあ、PCR が陽性になったということなんですけども、はい、現時点で治療法は確立されているんでしょうか。
そうですね、まあ、ウイルス疾患、多くが、まあ、治療薬がですねまだないというものが多いかと思いますけれども、まずは対症療法とか全身管理というものがこの病気の基本になります。まあ、1,2 週間の経過で、まあ、自然に回復するような方も多いわけですけれども、まあ、一部重症化する、特に高齢の患者さんですね、70代80代になると非常に重い症状を示してきますので、まあ、そういった患者さんには昨年、承認をされた抗ウイルス薬のファビピラビルというものが、まあ、有効じゃないかということで期待されているところです。
でも、まあ、先生、この重篤な患者さんになりますと、まあ、いろんな臓器に障害が起こってってことになるんですけど、やはり地域である程度経験のある病院に紹介するということなんでしょうか。
そうですね、この病気は、まあ、1,2 週間の経過で、非常に早くですね進行していく病気ですので、やはり設備の整ったですね、地域の基幹病院のようなところ、まあ、流行地ですとこの SFTS の患者さんを、比較的多く見ている医療機関というのがあると思いますので、そういったところに、まあ、紹介をするというのが、まあ、患者さんを助けるためには重要かなと思います。
でまあ、その受け入れる施設の方なんですけども、人人の感染っていうのは今まで報告されているんでしょうか。
はい、まあ、稀ですけれども人人感染というのも報告がありまして、日本でも、一例ですね、報告があります。で韓国の方などではしばしば心肺蘇生に関わった医療従事者がおそらく飛沫による感染ではないかと疑われるんですけれども、複数の医療従事者が同時に感染をするというような事例もありますので、しっかりと、まあ、飛沫感染、接触感染の予防策を取りながら、まあ、診療ケアを行うということになります。
ということはそうですね、まあ、慣れた病院あるいはどの程度の、まあ、感染防御までできるかというのがある程度分かっている施設でないとなかなか治療を依頼するのも難しいということなんでしょうか。
そうですね、そのあたり、まあ、特 に1類2類感染症ですとね、感染症している期間というものが定められていて、そこにということで決まってるわけですけど、この疾患は4類感染症ということで、必ずしも入院勧告とか措置ということにはならないわけですけれども、感染対策が整って、ある程度集中治療もできるような、医療機関ということで、専門に見れるような施設をですね、各地域で、決めていくようなことも大事になってくるのかなと思います。
そういう意味からも、もともと西日本、特に九州とかで多い疾患というふうに伺ってるんですけども、最近のその疾患の分布ですね、どのくらいの地域まで広がってるんでしょうか。
そうですね、これも今年は結構話題になりましたけれども、もともとは九州、あるいは最初の患者さんというのは山口県で見つかってるんですけれども、四国ですとか中国地方が多かったんですが、現在東日本の方に患者の発生地域というのは拡大をしておりまして、特に今年は北海道ですね、あるいは関東の茨城県で患者さんが報告されたということで、どうもちょっと東日本の方にですね、徐々に感染地が拡大しているのではないかということが言われてます。
そういうふうな拡大があるということは、今まで全然患者さんを経験したことのない地域もですね、ある程度用意をしておかなきゃいけなくなるということですね。これ
そうですね、北海道で患者さんが出たとなりますと、もう全国の問題という気がいたしますので、各地域でですね、どういう患者さんにこの疾患を疑って、行政と連携して検査を行うか、新しい抗ウイルス薬も含めて最新の治療をどのように施していくかっていうようなことを各地域でですね、より真剣にですね考えていく必要があるだろうと。私どもで、診療の手引きっていうのを私がまとめている研究班の方でですね、厚労省の方を通じて、そういった診療の手引き周知されていくと思いますので、ぜひそういうものも活用していただけるといいのかなと思います。
いや、伺ってすごいなと思ったのは、もういわゆる他人事では済まされなくなってきてるっていうことです。
そうですね、もう東日本も、私も千葉の方で診療しておりますけれども、いつ患者さんが発してもおかしくないのかなというような気持ちでやっておりますが、今まで出てない地域でもですね、ぜひその白血球血小板が落ちて CRP の上がらない高熱の患者さん、特に高齢者の方でいらした場合には、この SFTS という病気を疑って診断につなげていっていただきたいなと思います。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は国際医療福祉大学感染症科教授加藤康幸さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。